はい、それでは ② の話題としまして、トランプ前大統領、まあ、さっきもね ① で結構トランプ前大統領の話、しましたけれども、このトランプ前大統領が立ち上げた新興メディア企業トランプメディア&テクノロジーグループ TMTG ですけれども、こちら、トランプ前大統領が議会襲撃を扇動した、ツイッターで扇動したということでですね、ツイッターとか各種 SNS から追放処分を受けてしまっているということで、自分の声を届けるべく、自分で独自に SNS を立ち上げて、トゥルースソーシャルというものを立ち上げてあるんですけれども、この運営会社というのがトランプメディア&テクノロジーグループというものでございます。こちらですね、26日、アメリカ時間26日に、特別買収目的会社 SPAC、スパックとの合併を通じて、アメリカナスダック市場に株式を上場しました。初日終わり値から算出した時価総額は約80億ドル。ということでね、今1ドル150円ですので、1.2 兆円。6割の株式をトランプ前大統領が持っているということで、資産価値約50億ドル規模ということでございますと。で、スパックって特別買収目的会社っていうのは、これは普通名詞でございまして、こういうその箱を持っている会社、箱なんですよね、これ。で、昔ね、この新聞解説ながら聞き、2022年とかの時にも結構スパック、スパックって言いまくってた時期があるんですけれども、このスパックっていうのは、もともとその何かを買収しますと。何を買収するかっていうのは決めてません。ですけれども、上場します、資金調達しますっていうことで、本当に空っぽなんですね、会社としては。会社としては本当にみんなから集めた現金しかないみたいな、そういうような会社でございます。で、それが、じゃあなんでそれが上場できるかっていうと、何かを買収して、それで皆さんにその買収した会社の株をお渡ししますとか、それによって皆さんに利益をお渡ししますということで、それを目的としてね、上場するっていうのが特別買収目的会社なんです。で、この会社自体はもうすでに上場会社としての、存在としてね、上場会社として株式市場に上場しているので、この会社と実際に買収する、非買収側の会社ですね。これが合併することによって、あらなんと、事業を行っている買収された会社が、あっという間に上場会社になるということで、裏口入学ならぬですね、通用口から、上場審査、テストをパスせずに、上場できてしまうというのが、このスパックとの、合併による、上場ということになるんですが、トランプさんのですね、このトランプメディア&テクノロジーグループも今回、スパックと合併したということで、26日から、この TMTG が存続会社として入れ替わる形で、株が取引されるようになりましたということで、銘柄コードにあたるティッカーは前大統領の氏名から取って、DJT ということだそうです。はい。なのでですね、これで、モチーフ非常に、トランプさん株でね、また、大きい資産を持ったということになるので、やっぱりアメリカ大統領選挙っていうものはお金もかかりますけれども、まあ、それにね、非常に武器になるということでございます。まあ、SNS。まあね、トランプさんが SNS、各種 SNS から追放されて、まあ自分でね、自前の SNS を作ったということでございますが、SNS をめぐる問題で、アメリカ、フロリダ州、こちらでですね、14歳未満の子供に SNS のアカウント取得を禁じる法案が成立しました。14歳から15歳の利用にはですね、保護者の同意を求めて、SNS 上の有害なコンテンツなど、子供の心の健康を損なうものに対して、アメリカで今規制の動きが広がっている中、これはフロリダ州が初めて、なんですかね、他の州でもあったりするのかな。ですね、もうちょっと記事を読んでみましょうか。フロリダ州のデサンティス知事、法案に署名をし、2025年1月に施行されるということでございます。画像などのコンテンツを絶え間なく表示する、動画を自動再生するといった機能を備える SNS が対象となることで、特定の SNS の名指しは避けています。14歳未満が持つ既存のアカウントや、親や保護者の同意がない14から15歳が使うアカウントは、運営会社が停止や削除する必要があるということで、 従わない場合、その SNS 企業に、罰金が課されるということでございます。フロリダ州議会は、以前に16歳未満の SNS 利用を禁止する法案を可決しましたが、これについては親の権利を過剰に制限するとして、州知事であるデサンティス氏が、拒否権を発動したという経緯があります。アメリカメタ、Facebook の運営会社ですね、メタなどが加盟する業界団体のネットチョイス、こちらフロリダ州の法案成立を受け、あらゆる SNS 利用者が年齢確認を求められる事態を招くとして、州民の、プライバシーを危険にさらすということで、まあ、年齢っていうのはね、これは大切なプライバシーの一つであり、これをですね、必ず確認をさせなきゃいけない、させられるっていうのは自由の侵害、プライバシーの侵害だっていうことで、反発、そういう言い方でですね、反発をしております。アメリカでは犯罪者が若者を騙して性的な画像を送らせる事案などが報告され、SNS 運営会社の子供を守る体制が不十分だとして非難が集まっていると、強まっているということでございます。フロリダ州の話ではございませんが、今年1月末にはアメリカの連邦議会、全体の議会ですね、アメリカの連邦議会上院で、Facebook のを運営しているメタや、中国発の動画アプリ TikTok 運営会社のトップを呼ぶ公聴会を開き、各社の責任を追及したということで、こちら、州レベルではですね、州ごとに動きが先行しているということで、先ほど申し上げました通り、このフロリダ州では14歳未満禁止、その他、アメリカ西部のユタ州、南部のアーカンソー州でも18歳未満の SNS 利用を制限する法案が成立しているということでございます。やはりね、 SNS っていうのは便利な反面、いろんな危険、にさらされる、ネットリテラシーがね低かったりとか、悪い大人とね、捕まってしまうと、まあ、性的な被害に遭ってしまうということもあるので、まあ、このあたり非常に、日本でもどういう動きになっていくのかというのは注目されるポイントかなと思います。